おばんそば、岸田奈美です。岸田奈美のおばんそばポッドキャストでは88回目の配信です。いつもは各週月曜日の生配信を前半と後半と分けて2週にわたってお届けしていますが、今回はおばんそば特別編。もうなんかすごい特別なことばっかり起きてていいんでしょうかという感じなんですけど、7月末の生配信でもお伝えしましたが、フジテレビアナウンサー宮島奈美さんのポッドキャスト番組、宮島奈美すみません今まで黙ってたんですけど、通称すみだまともコラボになります。かわいい、すみだま、すみだま、すみだまかわいい、すみだまってかわいい。なんか今球体がすごいこう頭の中で、はい、かわいい。グッズにするなら球体ですね。トンネルの奥から拾ってきたような言葉を放つ岸田奈美がですね、もう本当に一番対極にいらっしゃるんじゃないかという、もうテレビでキラキラされているアナウンサーさんとコラボということで、何喋んねんと不思議に思う方もいるかもしれませんが、コラボのきっかけは宮地さんのポッドキャストもおばんそばと同じくプロデューサーが石井さんです。その石井さん曰く、年も誕生日も近いから近い話もできるのでは。岸田さんが苦手な人の話を受けるっていうのがめっちゃ得意な人やから、もう参考までに勉強させてもらったらみたいな感じでですね、光の速さでコラボが実現しまして、相互乗り入れ、これお互いの番組にゲスト出演し合いながら特別編としてお届けします。もうこの間のね、井上咲楽さんとの縁側でまた撃沈した経験も今日生かされることでしょう。ちょっと実は反省モードに入ってるので、まだ、はい、今日はちょっと真面目にやっていきます。いつも真面目ですが、ちなみに今日はフジテレビの一室からお届けしていますが、フジテレビはですね、なんかお仕事で3回ぐらい来た覚えがあるんですよ。でももう何のお仕事だったか全く覚えてなくて、で私の出演記録とか全くないんですよ。あれは一体何だったんだろう。で明らかになんか記者さんとかプロデューサーさんとかいたんですよね。なんか幻かとかって思ったんですけど、多分そんなことは全くなく、はい、テレビなんかすごいぼんやりした思い出としては、多分前職の会社員だった時に広報で付き添ったんじゃないかっていう。
まだ紹介されてないけど喋っていいですか？
あ、どうぞ。はい、宮地さんが
ユニバーサルマナー検定を何回かうちの会社で実施していただいてたことがある。
怒られる。
参加したかったんだけど日時が合わなかったことを今思い出して、多分それじゃないですか。
完全に思い出しました。純然たる取材ではなく仕事で来ました。本当に業者として入ってました。
多分 2,3 回は開催されて
る業者だ。すみません、本当にアナウンサーの方とか、そうそうそう、社員さんの方に障害者とか高齢者の方への対応方法を教えるっていう。 それだ
すみません失礼しました。
すみませんちょっと
一旦引きます。
いやいやいや、すごい生構成というか、すごいすごいです。はい、それです。楽しかったとは、もしね、どうだったんだろうね、あ、覚えてじゃ会社員の頃のことあまり思い出したくないのでね、すごい緊張してたんでしょうね。はい、なので、あ、すごい懐かしいです。はい、懐かしいです。ありがとうございます、読んでいただいて。また今回読めませんが、配信を聞いての感想もお待ちしています。受付メールアドレスはおばんそわ @gmail.com、 おばんそわ @gmail.com。 送ってくれた人全員に番組ステッカーをプレゼントします。希望の方は住所、氏名と紹介してもいい名前、これラジオネームでもニックネームでも何でも構いません、そちらと年齢、電話番号もお忘れなく。X でポストする場合はハッシュタグおばんそわをつけてポストしてください。今回も最後までよろしくお願いします。この番組は異彩を放つ作家とともに新しい文化を作るクリエイティブカンパニーヘラルボニーの提供でお送りします。それではお待たせしました。さっきちょっと入ってきていただいたのでチラ見えしてますけれども早速今回のゲストをご紹介しましょう。フジテレビアナウンサーの宮地奈美さんです。いらっしゃいませ。
どうもいらっしゃいました。お邪魔します。宮地です。よろしくお願いします。
すごいなんかちょっと照れちゃう
伝わってきてます。
あ、本当です か
初対面、さっき初めてお会いして、はい、お願いしますって最初にご挨拶させていただいたとき、はい、緊張されてるなって思って、
とにかく減点されないでいようという振る舞いを今
いいじゃないですか。
その なんか受け止め力がちょっとやっぱ半端なくてですね、
いや
すごい自然な感じでもう口角も上がってるし、
そこを見
られてちゃんと私の目を見てるから本当にちゃんとしてる方だっていう気持ちがあります。
ギリギリ表向きはちゃんとしてる、はい、まあ、職業柄、はい、一応そういう感じでやらせてもらってます。
すごい、あの T シャツに、はい、ジーンズにサンダルっていう、
そうなの、すごくラフで来てしまって本当にすいません。
いつもそんな感じでお仕事されてるんですか？
そうですね、今日もあの普通にこれでオフィスにいて。
あ、そうなんですか。
テレビ局ならではなのかな、
はい、なんかあの本に、はい、私あんまり喋りかけられないオーラ出てるんですみたいなこと言ったじゃない、うんうん、こんな人がもうロードしてたらそらみんな喋りかけたくなんかハワイな感じ出てますよ。
ハワイ、
ハワイだなって思った、会った時に本当
にカジュアルすぎて声かけられないっていうことです
か？いや、なんか明るい、やっぱそのニコニコしてて、
え、いやなんだろう、はい、それはまだ私も緊張してるんだろうな今。もっと普段は、はい、なんかスーンっていう、
あ、緊張してると結構明るくなるタイプですか？
そうかもしれないですね。あの初対面バージョンっていうか、はい、なんかまあ職業柄、はい、仕事バージョンの自分と、うんうんうん、はい、あとはまあ普段バージョンの自分と、うんうん、プライベートバージョンの自分といて、はい、そう、仕事してないスタジオとか以外、うんうん、オフィスでは普段バージョンの自分なので、まあ、同僚はそういうことは分かっていて、
はいはいはい、
皆さん今日ちょっと疲れてそうだなみたいなので話しかけられないことが
本当ですか
多いんじゃないかなと私は考察をしてるんですけど、
あ、考察を、はい、
自分自身に対して、
もう全然すいません、すごい変な汗かいてきました。
なんでですか？
なんか失望されたくないなという。
しないですよ。いやすごく聞いてます、おばん様。
ありがとうございます。
本を読ませていただきました。
めちゃくちゃ嬉しい。私もです。
あ、はい、嬉しい、ありがとうございます。テレテレ。でもあの誕生日がすごく近くて、
はい、あ、それ私が言わないといけなかったのに。
ごめんなさい、はい、やばい、
そう、
ぶんどってしまった。
今日の目標、私がその回すのが下手すぎて宮地さんがもうしゃあないわねって言って、こう、いやいや、番組を乗っ取られないようにするというその優しき乗っ取られをね、
なんかあの生放送やってることが長かったんで、はい、間が怖いんですよ。
あ、そうです、
間が怖くて、
歩く放送事故みたいな感じ。
違う、そういう意味じゃないんです。
平野レミと逆で面白くない方に事故る可能性があるので。
そうです、はい、そんな感じは全く配信聞いててもないですけど。
もうそれはもうあの作家さんのおかげで、あと石井さんのおかげでなんとかなっておりますので。
でも なんだろう、こうめちゃめちゃ声が、はい、明瞭というか、
あ、本当ですか、
すごく聞きやすいというか、はい、あ、
めっちゃ嬉しいです。
ここまでのこうフリートークとかも、はい、めっちゃ上手だなって思って聞いてました。めちゃくちゃ
嬉しい、ありがとうございます、ま
あ、すごいなみたいな。
あの我々のようなオタク女子は全員小学生時代に声優を目指すっていうあるんですよ。
目指してました。
よかった。ちょっとなのでその時にこうなんかちょっと一人で喋る練習とか、やっぱ
あの早口でね、
早口なんですよ。
一応あの、はい、見えないかもしれないですし、はい、こうフジテレビのアナウンサーってこうラベルがあると、はい、めちゃくちゃこううわーってなると思うんですけど、なる、本来その属性とは割と対極の人生を、
あ、ね、そう、なんか本とか読んでたら、ポッドキャストとか聞いてたら、
はい、そういうこう人たちというかそういうものを、うん、ケーって思うタイプ。
あ、なるほど。
あ、はい、ので
安心してください。意外とということですか。はい、ありがとうございます。説明しよう、はい、あの
説明しようお願いします、
はい、宮地まなみさん1991年の7月29日ということで、私と誕生日がね4日しか違わないんですよ、はい、でしかもさっき判明したのが、うん、結婚式をやった時期も多分1ヶ月違いぐらいなんで、
そうみたいですね。
そうで、あの石井さん曰く我々の共通点はどっちも司会でマイクを
自分でね
おのずから握ってたって。一緒でした。よかったよかった、
よかった、はい、なんか似てる気がすると思って。
本当ですか。いや本当に私あの結婚式での司会さんのもう皆さんお上手ですけど、なんかそのアホみたいじゃないですか、そのあれに。そのなんか、
わかります。
旦那様とゆっくりゆっくり、この未来への一歩とか、その、 こちらの大きなスプーンで食べていただけ、アホみたいやなって思いませんか？
作られた空間ですよね。
そうそうそう、
それが嫌だったんですよね。
あのその司会さんの言葉自体は全然その通りでいいんですけど、その、うん、やっぱそこには沿わない人生を送ってきてしまったので、宮地さんもそんな感じでした？
そうですね、はい、逆に私はその、まあ、仕事柄というか、うん、個人的に頼まれて司会をすることはあって、
あ、そうですよね。
そう、そういう時は、はい、割り切ってというか、うん、本当に輝かしい未来に向かって、
いや、すごい、
今一歩を踏み出されましたみたいなことは、あ、そうそうそう、あの言う側ではあったんですけど、自分がやるってなるとものすごいこそば
いや本当そうなんですよ、
うん、なんかその作られた感じ、うん、でしかも全ての結婚式が型にはまってる感じが、はい、居心地悪くて、それはやりたくないなと思って自分で喋らなきゃって思った、はい、
でもほとんど一緒な感じで、
あ、
はい、その夫に対してあんまドリームとかもなかったので、なんかそのあれすごい恋愛ドリームだったらすごい楽しいと思うんですよ。
そうそうそうそうそう、
ね、全然普通にケーキ食べたいしなみたいなのがあったりしたので嬉しかったです。そこを一緒ということが嬉しかったです。はい、はい、早稲田大学文化構想学部を卒業し2015年にフジテレビ入社。2018年からスポーツニュース番組スパークを担当。夏季東京五輪、冬季北京五輪ではメインキャスターを務めるということで、これあの本当に大きなお仕事というか、確かに私も宮地さんこれですごい印象残って、
ありがとうございます、うん、嬉しい。
いえいえ、はい
はい、
はい、2022年10月から夕方のニュース番組ライブニュースイットの MC を26年3月まで担当。それと並行して2023年から11月から、Spotify のポッドキャスト番組宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけどを担当し、配信だけの本音トークを展開しているということで、なんかもう何聞いても許されそうだから、ちょっと今日はあの人の話を聞くということをね、聞きたいなって。
なんかそう、ちょっと石井さんから、
はい、聞きました。
すら聞いていて、
は
い、
ボコボコなんですよ私本当に。
そうかな、はい、うん、この間ちょうどその石井さんとインスタライブされてたじゃないですか。
はい、
あれのアーカイブを見ていて、
ありがとうございます。
なんかその前に石井さんから、岸田さんはこう自分の話をするのがすごく得意でいらっしゃるから、は
い、なんかすごい角が立たない言い方をしてくださってるけど聞こえてくるようです、副音声が。お前は自分のことにしか興味ないという
あの石井さんの言葉ですよ、はい、石井さんがそうやって言ってたんで、はい、そうなのかなと思ってこう配信を見てたんですよ、はい、やり取りが見えるわけじゃないですか、はい、リアルタイムで。で聞いてたら石井さんにもこう話題振ってたし、石井さんの話をこう受けつつ、はい、自分の話にこうつなげていらっしゃったし、何に悩んでらっしゃるんだろうかと少し思っ て、
まずインスタに関してはあのスマホを1台挟んでて前に相手がいないという段階でもう勝ちなんです私の。
なるほどね。
もう何にも緊張しないし、あのカンペを自分で作って、あの奥になんていうのかな、パソコンで置いてある、
ね、困ったらこうガイドにしてるんです、ね、
そうですそうです。でも私の今目の前には宮地さんしかいないわけですよ。出力することが多くて、あ、すごい笑ってくれてる、嬉しいな、あ、なんか私も無表情じゃダメだな、笑わなきゃ、で今言ってることに対してこう何を聞こうみたいな感じで、うんうんうん、すごいこういろんなことが入ってきてしまって、
ぐるぐるしますよね頭の中で。
そうなっちゃうんです。宮地さんは結構人にインタビューとか取材とかされてるじゃないですか、はい、すごいですね。
ありがとうございます。
質問ができないんですもうなんか
でも、うん、まあ、そもそもこの状態で人に話聞くことが非日常じゃないですか。例えば友達とお茶してて、はい、なんか話を聞くとかだったら日常の中で別にどう見えてるかとかって気にしなくていいんで、はい、
そうですね、
あれ聞かなきゃこれ聞かなきゃで自分の気持ちは今こういう風に動いてるみたいなことって普段考えないじゃないですか。
はいはい。
でもなんか今みたいにいろんな人がいて、うん、一応その日常の会話を非日常の空間でやるっていうことが苦手なのかな、う
ん
う
ん
う
ん、私ですか、はい、あ、すいません、あの本当にあの申し訳ないんですけど友達がまずいないので日常の会話すらもしてないその今何を言ってる、友達と普通に喋ってたら話せるじゃないですかって言ってるけど何を言ってるんだろう。
そうか、なんか過去回でもそうですよね、友達を作ろうみたいな話をされて、はい、あ、
そうなんですよ。
そうそう、ね、
その相手がこの盛り上がるというか、
はいはい、
初対面とかでもこうすごい話がこう進むっていう質問とかって どうやってされてるんですか。
なんだろう、はい、仕事に関して言うと、 仕事でインタビューするとき、相手に話聞くときってある程度ゴールがあるわけじゃないですか、はい、こういう VTR を作りましょうみたいなことが、う
ん、あるんだ。そっか、はい、
だいたいそういうことでインタビューすることが多いんで、はい、まあ、ディレクターが担当としてついてくれてて、うんうん、こういうじゃあ構成にしましょう、こういう質問を聞いていきましょうみたいな打ち合わせでするんですよ、はい、で一応ある程度のそういう骨組みがあった上で、はい、その場に応じて相手の表情とかを見ながら聞き方とかその道順とかを変えていくっていう仕事なんで、はい、意外とものすごくナチュラルに会話してるようで、うんうん、まあ、歩く道は決まってるというか、
もう何を言ってるかが分からない。どういうことちょっと、え、待って、え、まずそのゴールが決まってるっていうのもよく分かんないんですけど、どういう、え、ちょっと聞いていいですか、その普通に取材をされるとき、まず何から始まるんですか。
何から始まるかな、はい、最初はやっぱりそのまあ、放送に出ることがゴールだとしますよ、はい、オンエアをするっていうことがゴールだとすると、はい、じゃあどんなことを、この人に関するどんなことを VTR の中で伝えればいいかっていうのをディレクター、うん、まあ、制作者と話し合うことからスタートです。
そこはディレクターさんが割と言ってくださる感じなんですか。
そうです、お互いだから、私は岸田さんのこういうところをその VTR の中で表現したいんです、はい、だからこういうことを聞いていったらいいと思いますみたいな、こうブレストを少しする、
は
い、
宮地さんも相手に対して思うことがあるんですか。
もちろんもちろんです。
まずそれ私思ったことがないんです。そのこの人のこんなところを出すと素敵なんじゃないかっていうところが本当にわからなくて、あの本当に
興味がないってことですか。
あ、そう、
人に、
いや、
あ、なるほどね。でも、はい、私もめちゃくちゃ好転的なんですよ、その興味の持ち方って身につけたの、はいはいはい、会社に入ってすぐぐらいに同期から、はい、あの、宮地って本当に人に興味ないんだねって、
え、言われたんですか。
3年ぐらいずっと言われ続けていて、ものすごく印象的だったのが、はい、そのなんていうんですかね、こうインターン生と か、うん、か大学生の子がフジテレビに来てくれて、うん、カメラテストとかをするんですよ、うん、で夏のインターンの選考のためのカメラテストとかやって、現役のアナウンサーがそこにこう進行で入るんですよ、はい、じゃあ、うん、次はエントリーナンバー、うん、何番誰々さん前に出てきてくださいとか、ニュース原稿を読んでください、じゃあちょっとフリートークしましょうみたいな進行として入るんですけど、うんうんうん、はい、あまりにこう相手に対して興味を持つことができなくて、うん、ES があるわけです、ここにエントリーシート、うんうんうん、でそれを見ても何を聞きたいかが分からなくて、
分かんないですね、
あの早々に質問をクロージングしていったら、うんうん、終わった後上司からお前は人に興味がなさすぎることを言われたのすごく印象残ってて、はい、あ、そうかと、私はそういうタイプなのかとその時初めて思いたり、うんうん、なおかつ自分のその同期からも、はい、例えば LINE のやり取りで、はい、そのみんなが話し合ってる中で、うん、なんか自分のことだけをポーンって入れてく私は何々が好き、はいはいはい、みんなでどういうお店にしようかみたいな、まあ、そう新橋がいいんじゃないか銀座がいいんじゃないかみたいな話してる時に自分だけスパゲッティ食べたい、
意見なしで、
そうそう、
直で行くっていう、
なんかそれに対して指摘をされたんですよ、いつも自分のことしか言ってないねみたいな
それは今までだからなかったってこと、その指摘を受けたことは。
そう、指摘はなかったんです。それでよかったんだろうし、はい、多分それでも、うんうん、受け止めてくれてたのかな周りが、かろうじて。
いやでもなんかそんな気がしますよ、なんかその好かれるとその、うん、自分の話しかできないと別で、うんうん、それは分かります。私は見てて宮地さんはそこは人に興味持ってなくても好かれるだろうな。
え、そうなんですか。
逆、真逆なので私は。
そうかな、その、
はい、なのでで
もそこで、はい、あ、自分はそういう人間なんだと思って、うん、じゃあ どうしたら人に興味が持てるんだろうみたいなことを多分後天的にテクニカルに身につけたっぽいんですね、どっかで。
え、どこで？
多分、はい、やっぱり仕事の中でさっき言ったようなその制作 そのディレクターとかと話す、はい、でどうすれば VTR として面白いものとして成立するかみたいな、うんうんうん、ものすごく仕事的な目線で相手を、うん、の人生とかを見続けると、はい、あ、ここが多分一般的に面白いっぽいみたいな、うんうん、視聴者に刺さるっぽいみたいな、うんうん、ノウハウが積み重なっていくわけですよ。
なるほどな。
それが多分後天的に人に興味を持つっていうその方法につながったのかなって自分の中で思っていて、
ディレクターさんと一緒に話していく中で結構その積み重なっていったっていうのはあるっていうことですね、
うんうん、そうですね。最初はだから、はい、その街録って言って街の人たちに、はいはい、こうね、街中に行ってカメラマンと一緒にこう聞いたりするんですよ、うんうん、ですごく街録って難しくて、はい、相手がタレントさんとかじゃないから
コントロールできないですよね。
コントロールできないし、はい、で終わっちゃう パターンもあるんです、うんうん、じゃあその時はイエスノーで答えられることじゃなくてオープンクエスチョンしようねとか、うん、今の話はこうやって広げられたよねみたいなことを現場でどんどんどんどんディレクターから言われ続けるうちに、はい、ああなるほどってそういう引き出しもあるのかっていうのはちょっとずつちょっとずつ積み重なってきた感覚、
は
い、最初はもう本当に 1,2 分で以上です、
いや以上、私も今
終わりましたみたいな、
その全くもうその興味もない人に、あこの人にこれ聞いたら面白そうだなっていうのは、うんうん、その今ディレクターさんいなくても自分でもなんとなくわかるっていうことですか。
そうですね。
どうやって質問見つけてるんですか。
なんだろうな、
ごめんなさい、もう本当にあの教室行けというか、
いやいやいや
てかもうアナウンサーなろうかなって今思いました。あの
やっぱり人とちょっと違うところっていうのが一番、まあその人に対してその人を知らない人が興味を持つことができるポイントなような気がするので、
それ
やっぱりそれを見つけるためにこう準備をするっていう。
何してるんですか準備は。
やっぱ本読んだ、 その方が有名な方であれば、うん、作品を見たり、はい、本を読んだり、うん、あとこう、まあ、ポッドキャストを聞いたりとか、はいはい、その人にまつわるもろもろをいろいろ収集する中で自分が、あなんかここ変だなとか、なんかここ面白そうだなって思えるところを見つけていくという感じ。
すごい、すごいことを当たり前のようにさらっと言ってますけど、
いえいえいえ
できない。
まあでも作家さんとしてそれこそ小説書くときに題材になる、はい、まあ、職業の方とかに話を聞かれてるわけじゃないですか。それと一緒じゃないですか。
あの私はあの
なんで笑っちゃってる。
いや今聞かれて思ったんですけど、あの結構そう小説に書くことって結構ギリギリのその職業の中でも、うん、その人は普通に喋ってたら言っちゃダメだろうなっていうことを、
はいはい、
私はそれどうやって聞き出してるかって言ったら質問が面白いわけじゃなくてもう一方的にひたすら自己開示するんですよ。
あ
結構スレスレのこととかも特に悪口とかをめっちゃブワーって言ったら相手もなんか、うん、あこの人やばい人だと思ってその言っていいんだと思って向こうもうわーって言ってくるんですよ。でその時に私全部メモ取っててその人に許可取らずに勝手に小説にして出したりしてあのまだバレてない一人にも。
でもなんかそれって、はい、公開を迷ってる作品があるって言ってましたよね。
どのやつだろうな。あと
なんかちょっと前の配信会で言ってた記憶が、はい、
あ多分ねあのもう投稿しましたね。
覚えちゃった
しかも親族あれ親族なんで。
あそうなんだ。でも結構その自己開示するっていうのは一つの、はい、まあ、テクニック出ちゃうとすごいこうなんだろう雑な感じはしますけど、
なんかそれはもうなんか面白い、もうその軸が決まってて、私の場合その結構人のケアにまつわる話とか、うん、
はいはい、
そのなんかなんていうのかな、縁の下の力持ちじゃないけどみんなからすごいこう蔑まれてるというか、うん、あまり光が当たってないんだけど実際はこの人がいるからその世界は平和なんだよねっていうようなそのアンサングヒーローってよく言われる、うん、あの役割があるんですけど、それを見た時にすごい大興奮してそこはめっちゃピンポイントに聞けるんですよ。
なるほど。
なのでそのそこに関わらない人が出てきた時に本当にどうしたらいいかがわからなくて、
あ
そう何を聞いたらいいかがわからない。しかもその、
うん、
本読むんで、私も読みましたよ、墨玉も読んだし、あの聞いたんですけど、聞くとすごいなーって面白いなーって思ってあもう聞きたいことこれ言ってんじゃん全部みたいな。そう私が質問するよりもこの人も終わっててここでもう完結してて、え私がこれ聞いたらもうバカみたいじゃんとかって思うわけですよ。
はあ、面白い、そういう思考になるんだ。
あ、じゃあもしかしたら質問することで相手にすごいって思われたいのかもしれないです。
あーそういうこと、相手に、はい、いやこんなことも分かんないのかって思われたくない。
あそうだ し,
もうそうだし、
お前読んでないのかよって思われるのも嫌だし、あの岸田さんなんか私がずっと心の中にあったその言葉を岸田さんが引き出してくれるなすごいわみたいなのになれると勝手に思ってて爆発しますね本当に。
あなるほど、期待値高すぎるんだな、はい、多分
自分に対してそう本当にそうだと思います。
やっぱこうインタビューとは例えば、はい、阿川佐和子さんのように、
はい、
聞ける人が素晴らしいみたいなこうイメージが自分の中にあって、
はい、
それを自分もできるだろうみたいな、やりたいみたいな風に思いすぎるとそこに至らないものが全て、
はい、
なんかできなくなっちゃうっていう感覚。
あ本当にそうです、あの目指すところがでかすぎて、ただその目指してる人たちが当たり前にできてることすらも分かってないまま レシピ見ずに料理 しに行くみたいな
感じ。面白い。なるほど、面白いとか言っちゃってご
めん。いや、ね、なっちゃってるので。で、まあ、その得意と言っていいのかあれなんですけど、反射的にやっちゃうのが、その人からいただいた話に対して、細かいツッコミを入れちゃうんですよ、言葉尻取って。
あ、今やってました？あんまり気にならなかった。
あ、封印してます。
あ、封印してた。
はい、あのこれこの間井上咲楽さんの四大縁側でこれやりまくって、めっちゃそのディレクターの皆様からちょっと詰められて、あの、お前話次進もうとしてんのに、その井上さんはタレントだから尺分かってて、次の話進もうとしてんのに、なんかそ言葉ちりとって、またなんで同じ話を進めるんだ岸田さんってすごい言われて。そうそうそう、
なるほどな。なんか聞けば聞くほどなんか面白いなという気もするし、分かるなって思う。
分かります。
うん、分かります。
本当ですか？
さっき言ったみたいに、はい、ああもう聞くことないなみたいな感覚もすごい分かる。
分かります。
なんかでも大事な確認なんですけど、
はい、確認してください。
岸田さんは、はい、そのあの例えばさっき言った、いや聞くことないなみたいな状態を脱したいと思ってるのかどうか、
うん、え、どういうこと、どういうこと、聞くことないなっていう状態。
本当に、うん、あの自分の中からいっぱい疑問が浮かび上がって、それを相手に投げかけるっていうことを本当にやりたいと思っているかどうかという、う
んうん、難しい質問です。難しい。聞きたいかどうかっていうこと、つまりは。
そう、うん、人に話を本当にうまく聞けるようになりたいと思っているかどうかとか。
あ、なるほど。
本当にやりたいと思ってるかどうか。
いい質問です。それいい質問ですね。あのね、やらずに生きていけるなのであれば、やらずに生きていきたい。
じゃあ大丈夫
だけど、違う、これはね、あの本当に私の周りの人って一方的に喋る人たちばっかりなんですよ。作家の先輩とかも、うん、あのすごい目標にしてる方も一方的にとんでもない量喋るんですよ、
うんうん、
楽しいんですよ。私これでいいじゃんって思うわけですよ。エッセイなんてこれでいいわけですよ、うんうんうん、でもその人たちよく見たらどんどん友達いなくなっていって、この間と本当お酒飲みながら泣いてて
友達がいない。
てか友達がいないと思ってた。岸田つって、寂しいよな人生はって言われて、あ、ダメだと思って、私この人生はダメかもしれないって思って、あの
そっか。
でこれは本当にもうちっちゃい時からのコンプレックスというか、話を聞けるようになりたいっていうよりは、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、なんか、これをしないとやっぱその話を聞かせてくれる人もいなくなっていくし、エッセイってやっぱ自分だけだと、私は結構出るタイプじゃなくて、やっぱ人と出会ったり喋ったりして書けていくタイプなので、うんうんうん、ちょっと自分の創作人生かつそのこれでいいのかという、このできなかったことをやるには今しかないんじゃないかっていう、この感じなんですよ今。
なるほど、はい、今過渡期なんですね。
過渡期なんです。
あ、はい、じゃあ一回なんかそうですね、どっかでバチュッとこうスイッチを入れて、はい、なんかやってみるみたいな。
いや本当に今あのイベントでなんとかやってるのと、まあ、こんな感じで、うん、あの用意してやってるんですけど、
え、でもなんか全然そんななんかめちゃくちゃ、いやこの人はやばいみたいな、変わんなきゃいけないみたいなレベルの感じでは、
ありがとうございます、ケアしていただいて、
なんかないような、はい、なんかすごい偉そうに言ってて申し訳ないんですけど、あ、
それは宮地さんがうまいからですよ。
いや、そんなこと、
これ多分あの人に会って本当ブチ切れると思いますよ。で呼んだのお前だよなみたいな感じ。
そうかな、はい、全然なんか居心地の悪さもないし、
ありがとうございます、うん、私は話聞くのがすごい苦手だったんですけど、うん、宮地さんは結構その自分の感情というか思いを語るっていうのが、うん、アナウンサーという職業上結構苦手というかできるところがなかったっていうことだったと思うんですけど。
あ、そうです、はい、ありがとうございます、読んでいただいて、
はい、
そう、もともとはさっきちょっとお話ししたみたいに、うん、自分の気持ちをこう伝えることが何よりも先決だった人間が、一回それをこう、まあ事実上封じられるっていうか、うん、まあ、例えば生放送、岸田さんも出られたことあるので分かると思うんですけど、はい、うん、生放送でアナウンサーが何か言葉を発する、意見を喋るっていうのは、うん、いろんな視点、いろんな立場の人から見て、どの人に対しても傷つけない、
うん、中立なんですよね。
そう、中立というか、なんかすごくめちゃめちゃちっちゃい穴に細い糸を針に糸を通す感覚、
うん、
こっち行き過ぎるとちょっと言い過ぎ、
そっか、それはバランスってことじゃないですか。
バランスですね。
何のバランスなんですか。スタジオの例えばコメンテーターさんが結構こう過激なことをおっしゃってる、うん、はいはいはい、逆の過激なことをおっしゃってた時の真ん中なのか、うん、常に視聴者さんがどう思ってるかっていうのを考えてそこの真ん中なのか。
全部ですね。
すごいな。
まあ、なんかスタジオの空気がなんか、はい、例えばちょっと行き過ぎたなと思ったら、うん、反対のことを言って戻すとか、自分の一人の言葉の中でも、うん、なんかこっちに寄りすぎると反対側の人から見るとちょっと傷つくかも、
うん、傷つくとかもあるんだ。
なんかいろんな人のこういろんな考えを持った上で言葉を紡ぐとなると、うん、なんかどんどんどんどん自分がな本当に自分は どこにいるかがわからなくなるっていうか、
それって、まあ、そのお仕事ってとしてはあるけど、そういう人ってその例えばプライベートとかでうわって自分の考え言って満たされるとかっていうのは聞くんですけど、それは違うかったんですか。
なんかそれもあんまりなくって、例えば私も友達あんまりいないんで、友達に対してその愚痴とかをなんか言うことも、はい、言う相手もそんなにいないし、どうせ理解されないだろうなと思うし、なんか理解されなかった時のがっかり感を味わいたくないんですよ。
確かに、
いろんな思いがあって、相手に私の愚痴を聞かせることも申し訳ないし、はい、で相手にある程度期待して慰めてほしくて言うんだけど、うん、思った通りの慰めの言葉が返ってこないと、うん、それはそれでしんどいし、
うん、みたいな、うんうん、めっちゃわかります。
答えてもらえなくてしんどいし、それに期待した自分にもしんどい
気つこいっちゃ気つこいかな、
まあ、そうですね。
ちゃんとエゴはめちゃくちゃあるから、
そう、ね、だからそれも私も自分でそのバランスがよく分かってなくて、うん、自分の中でなんで、そう、そういう状態がちょっと苦しくなってポッドキャスト始めたっていうのがあったんですよね。
でもその聞かせてもらってすごい思ったのは、最初の方の宮地さんはやっぱすごい気を使ってるというか、はい、すごい分かりました。バランスを取ってるっていうのはすごい分かりました。喋りながら自分で結構こう笑ったりしたりとか突っ込んだりして、すごいこうニュートラルの真ん中を行こうとしてる感じがあったんですけど、うんうん、やっぱその最新回に近づくにつれてもうどんどんその変なこととかとかね、お鍋のスープとかもそうですけどとか、はい、ティッシュとかも3回使いたいみたいな話とかもなんかそのあんまりこうニュートラルに戻さずにこう自分の言いたいことというか、
そう、はい、確かにそうかもしれない、
スタンスを言えてるから、あ、だから私ポッドキャストをやってたら人って留学に行けるんだって思った
そういうことかな。
もともとねされたいって言ってたんですけど、自信ついたんじゃないかなって話聞きながら思ってたんですけど、
確かにあるかもしれないですね、うん、なんか もうちょっとこう自分の考えとか感覚を信じてみようかなと思えるようになった、うん、感じというか。
そうか。ちなみにその番組やらずにずっとあのまま黙ってたとしたら今頃はどうなってたと思いますか。
いや、いないんじゃないですかね、ここに。
アナウンサー辞めてるってこと。
しんどくなってると思いますね、もう なんか漠然とやだなみたいな。
やだな、
うん、正直そうなってた気がする、はい、多分そういうタイミングで始めてるはずですね、自分の中では。
もうじゃあいっぱいいっぱいにその自分の言いたいことがなった時、そう、そのすごい私がワイドショー、私もコメンテーターとしてですけど出てた時に、
あ、そうですよね、
すごいやっぱニュースに対してめっちゃこう、うんうん、もっと言いたいのにって思うわけですよ。どっちもの例えば被害者と加害者がいた時に、うん、明らかなその悪い事件じゃない時ってあるじゃないですか、うん、なんかどっちもこれはまああるよなっていう時って、それが一番言えないわけですよ。
そう、
なんか片方にやっぱ偏ったことしかあの尺では言えなくて、10秒とか20秒とかだと、うん、でそれを あれだったらちょっと誤解が生むかもなみたいなことがなった時に、それを言い直せる場所が私はないので、それすごい辛かった思い出があるんですけど、うん、ポッドキャストで言えることとそのテレビで言えることってなんか違うじゃないですか。
全然違います。
あんまりその報道のことポッドキャストでそんなにわって喋らないじゃないですか。
喋んない。
そこはそれでも大丈夫なんですか、そのここ。
あー、なるほど、はい、そうですね、そこは割り切ってるかもな。例えば、はい、ものすごくその自分が仮にその今話題になっていることに関してポッドキャストで自分の気持ちを喋ったとすると、はい、めちゃくちゃそれがなんか飛び火しちゃうっていうか、
うんうんうん、
その自分の責任下で発せれるし言葉じゃなくなっちゃ う番組のキャスターだからこの範囲で言った、
うんうん、
でもそこを逸脱して一個人として言うと、うんうん、まあ、一応会社に属してる身なんで、うん、その会社が責任を負わなきゃいけなくなるって感覚があって、
一回番組で言っちゃったことに対してはしかもそうですよね。
そこはあんまり今のところポッドキャストで例えばオンエアで言えなかったことをフォローしようみたいなことは今のところはないですね。
そうかそうか。でも 日頃自分が思ってることとか、うん、こんな自分知ってほしいっていうところをポッドキャストで喋ってるだけでもすごい。
そうですね。いや、そうなんですよ。だから10秒とかで、はい、私たちもよくないんですけど、はい、その進行して回してる側とすると、うん、ゲストの方に、はい、いや10秒しかないけどでも踏んなきゃいけないここで、
はい、そうですよね。
この人全然ここまであんまり喋れてないから一回振っとかなきゃみたいな、はい、もうポーンって振っちゃうんですけど、はい、結局相手任せになっちゃって、うん、そのお相手もさっき岸田さんがおっしゃってたようなもうこうモヤモヤを抱えざるを得ないみたいな。
あ、もう私も喋ってる時とかもあの本当に AD さんが司会の端で本当腕ちぎれそうなほど回して、ね、あの早く早く終われ
押してるみたいな、
そうそうそう三塁コーチャーぐらいもうぐんぐるって回してるんですけど、それでも言いたいことまああのそれが理由かどうか分かんないですけど、私はもうあのワイドショーには出られなくて、
まあ、それは本当にしんどいだろうなって思いますね。なんかね、
はい、あ、メール来てます。はい、宮地さんに読んでいいですか。
はい、お願いします。
はい、神奈川県ラジオネームのりちゃん、女性の方からです。宮地さんがゲストということでメールを送りさせていただきます。
あののりちゃんか。
え、どののりちゃん、
ね、
すごい
隅田間の、
あ、そんな固定ののりちゃんが
ヘビーリスナーですね。
いや、いいね。私事でありますが、数日前の22日、28歳の誕生日を迎えました。30歳目前、自分の中でこれといってこれというやりたいことがあるわけでもなく、ただただずっと仕事をこなすような毎日です。30歳に向けてこういうことをした方がいいよというアドバイスがあれば、人生の先輩のお二人にぜひお聞きしたいですっていうことで。
30歳
目前、
のりちゃんはすごくメッセージいっぱい送ってくれるんですよ。
あ、本当ですか。
30、
はい、のりちゃん、でもその宮地さんの番組聞いてたらそんなね、なんか分かってるでしょこれ。
でヒントは治療を受けてるつもりなんだけどな、はい、な、でも、え、30
歳に向けて、
に向け、向けてか。
何したっけな、私
30歳意識したことあります。
ないけど、私30歳で作家として独立しました。
おー、
でも別に30歳って区切りがあったわけではないです。
あ、
全く。
でもちゃんと人生のこう節目になってるんですよ。
うん、なってたね。でもやっぱ怖かったですね。やっぱ私ずっと、なんていうのかな、その、あの、自分に自信がないから、うん、肩書きにずっと自信をこう預けてたので、やっぱずっと女子大生でいたかったわけですよ。はいはい、その何しても許されそう。そう、女子大生だったし、起業家というか、まあ、創業メンバーだったんで、はい、最強なんですよ、その、なんか、女子大生。
なるほどね。意外性もあってみたいな。
そうです、そうです。だけど、あの、どんどんそれが追いつかなくなっていって、はい、あの、こいつなんか、その、っていう、なんか、何なんだ、おままごとしてんじゃねえよとかっていう感じの、この、なってきたときに、やっぱ、その次の肩書きをという気持ちでは
あって、あ、それで作家っていう肩書きの次は、
あ、まあまあまあまあ、え、作家では本当はなかったの。作家じゃなくて、私のような仕事はエッセイストとかなんですけど、その時の編集者さんがエッセイストだったらエッセイしか書けなくなっちゃうから、あの、小説とかもう人生で起きたことを全部作品にしていくって意味で作家を名乗れって言って、その作家っていう風にそうなって、それはでもすごい嬉しかったというか。
へー、
は
い、すごい。でもちゃんと人生が30で動いてる、
うん、でも将来のことは全く考えてなかったですよ。
あ、はい、でもさ、そう、自分でその気がなくても周りがこう変わっていったり、
うん、あ、そうそうそう、あ、だってボジョレ・ヌーボーと一緒だと思ってて、こういうことってそのボジョレ・ヌーボーってもともと解禁日が決まってたわけじゃなくて、その美味しくなったら解禁だったんですよ。
あ、そうなんですか。元々は、
はい、なんで、
知らなかった。
あの、 今は解禁日のが最近決まっちゃうんですけど、うんうん、あの、美味しくなってワインが熟成されたらこう飛び立っていくみたいなのがあるので、まあ、それでいいんじゃないかなとは個人的にはすごく思います
けど、うんうん、確かに30がどうとかっていうよりは、はい、自分の中でなんかこのタイミングだったらこれやりたいとか、はい、そういう気持ちに耳を傾ける方が
大事な気が。どうでしたか、その年齢で何かを区切って決めたことありますか。
いや、ないんですよね、うん、でもふんわりそれこそ27、8ぐらいからやっぱ結構結婚どうしよっかなって、ね、周りがみんな結婚しだしたな、うん、でもなんかちょっと難しいな、今はできないな、うん、しないかもしれないなみたいな、一番その葛藤、うん、ライフステージの変化に関する葛藤があったのはちょうどのりちゃんぐらいの、
のりちゃんぐらいの時、
そう、世代年代だったんで、
じゃあこういうことをした方がいいよというよりは、
うん、
葛藤しとけと、
葛藤しとけがいい気がする。正直しんどいと思うけど答えがなさすぎるんで、
そうそうそうそう、
葛藤しとけばなんか見えるかもよ。
そう、でもね、こうやりたいことがあるというわけでもなくって、気づいてるのがもう割と私は一歩だと思ってて、うんうんうん、この不満が絶対どこかで私爆発すると思ってるので、その時にもう辞表をね書きつけて
会社に、
はい、
やめます、
やめます。
いや、そう、でもちゃんと行動を起こすべきタイミングが来れば、うん、 構不可抗力で背中を押されていく感じはするはず。
本当にそうです。私この夢とかじゃないですけど、私家族の問題とか、うん、硬直する家族関係ってあるじゃないですか、
はい、
その同居しようかとか、うん、そのいろいろあるじゃないですか。私これ全部隕石待ちって言ってて、
隕石待ちね。
家族のことって基本話し合っても、うん、問題が起きてない間はみんな話したくないんですよ。
はあ、わかる、
ね、よく人生会議とかってあるじゃないですか、保険金どうするとか、
はいはい、
絶対みんな元気のうち喋んないので、隕石っていうそのとんでもない隕石がいつか落ちてくるんですよ、家族関係って。
うん、
誰かが病気になったりとか、はいはい、急に引っ越すとか、うん、家が抵当に入るとかあるんですよ。その時にそうとんでもない時にやっとみんなが前を向けるって。あ、でもそれ宮司さんもね、家族の、
あ、そうですね、うん、まさに母親が癌になった時に初めてこう家族のそれぞれが家族のあり方について考える、
はい、そうですよね。
そう、やっぱり介護か母のこう死に向かいゆく介護を通じて、うん、いろいろ家族が一つになったり、
ね、
考えたりとか、
でそこでやっとうわーって動いたりするので、まあ、うん、隕石待ちでいいんじゃないですか。
いい気がする、はい、私もそう思います。
はい、あのさっき報道のお話、ちょっとその尺が足りないとか、その回さないといけないって話があったんですけど、私がその墨玉の番組本を読ませてもらって、
ありがとうございます。
結婚式のエッセイがすごい良かった。
え、嬉しすぎる。
本当に良かったです。
嬉しすぎる。
ちょっと語っていいですか。
文字を書いてらっしゃる。いいんですか。
語っていいですか。
ぜひ。
そのあんま批評はうまくないんですけど、あのうまいなって思ったのが、そのこの結構弱音もあるじゃないですか、
うん、
そのうまくいくかなとか、あのとか感動っていうのを、まあ私は特にその大きさって例え話とかにするわけですよ。さっきも隕石ぐらいでかいこととか、うん、あとは、まあ、みんな上手い作家さんとかだったら別の表現でこう伝えたりするんですよね、
うんうん、
なんだけど結構宮司さんの文章ってちょっとしたなんか伝える順番とか細かいディティールのその実況のような文章で伝えてはるんで、あ、これは多分本当にアナウンサーをやられてたからだなっていうのはめっちゃ思ったんですよ。そうなので、なんか本当にちょっとした順番をこれ整理するだけでこんなに臨場感があって伝わるんだとか、
嬉しい。
そうだから、そう出来事自体はそんなに、うん、こうなんていうならもう超予想外な報復絶当なことが起きてるわけではないんですよ、
うん、
なんだけど当たり前のことなんだけど、この順番で伝えられたらもうちょっとずつジーンジーンってきて、コース料理みたいな感じであ、ここでお肉来たらめっちゃ嬉しいよねっていうような。そうだからこれ宮司さんって結構話す順番とか、
はいはい、
伝えるディティールの細かさでめっちゃそのリスナーの方に愛されてるというか、
嬉しい。それめっちゃ大事にしてることなんですよ。
じゃないとやっぱあの、その鍋のスープ戻すみたいな話もその普通はやっぱ受け入れられないですよ。めっちゃ汚い人かもしれないみたいな。でもそこをちゃんと言ってるから、みんなもなんかこう言われ こういう思考回路で考えてるってことは、あ、ありかもみたいな、
理解はできるみたいな。
あ、理解だから、そみんな理解できるんですよ、話を。だからちょっとその宮司さんの変なところとかもみんなが理解ができて割と共感ができるっていう。あ、
なんかめっちゃそれ仕事のやり方に似てるんだろうな、はい、例えば、
はい、
あの私がこう番組に、まあ、生放送やってるとして岸田さんを紹介するってなった時に、岸田奈美さんですとは言わないみたいな、
お、
まあ、ちゃんと枕言葉をつけるとか肩書きをつけるとか、ね、なんかこう、はい、見る人の視点を定めた上で説明に入っていくみたいな、だから大から小にみたいな。
もう本当にそうかもしれない。なんか本当に大から小にってその通りで、一番大きな印象を言って、うんうん、宮司さんはこの問題に対して結構こういうことを言いたいんじゃないかなっていうのがみんなが予想できた上で、こうちょっとずつこう、
あ、そうですね、
狭まっていくっていう、これ珍しいんですよね。このあんまりいないんですよ、この創作界隈にこれができる人っていうのは。
嬉しい。
そうで、ただあのこれをこのままやっていくとなんかこう面白くない、あの本当にこう新聞記事のニュースがないバージョンみたいなになっちゃうところ、やっぱ宮司さんがちょっと視点が変わってるので面白いっていう、すごい素晴らしいと思いました。
嬉しい、ありがとうございます。
素晴らしい。
なんかあの文章を生業にしている人に褒められるとこんなに嬉しいのかと。
あ、だからね、私と全く違う路線なんで全然手放しで褒めますね。
やった。
これは
ライバルになり得ないから、
これ例え話とかがすんげえ面白かったらもう多分とんでももう何も言えないです、私はもう本当に。
逆に例え話みたいな引き出じゃないんですよね、
はい、うん、私だからある種 無責任なんで、なんか結構ぶっ飛んだ例え話で笑わせてしまうっていうのがあるんですけど、宮司さんそこどこまでもやっぱ誠実ですね。
ありがたい、置いてけぼりに
し
ない
、絶対私とバッティングしないからこの人は大丈夫
です。大丈夫です。ライバルではない、はい、ライバルではない、
もうあのエッセイ書いてください。絶対棚の取り合いにはならない。うん、棚の取り合いにはならない。はい。
大丈夫です。
はい、違う方向で。
ほどほどに書く仕事もやりたいと思ってます。
いや、もうあの楽しみにしてますので、ぜひちょっとこれからも書いていってください。
ありがとうございます。ぜひその際は読んでください。
読みます、読みます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お時間になりましたので、はい、いかがでしたか？
急に最後に
いかがでしたか？
でもめちゃめちゃ楽しかったです。
ありがとうございます。
なんだろう、私めっちゃ抽象的な話するの好きで。
あ、本当ですか？
なんかふんわり考えていることを抽象的に言語化するのすごい好きなんですけど、
それ先に聞いとけばさ、もっともっとこう愛って何ですかとか聞けたのに
そう、だいぶ大きく出ましたね。
あ、本当ですか。
だからすごいこう、はい、岸田さんのおっしゃってることの内容、うまく言葉にできなかった部分もたくさんあったんですけど、めっちゃわかるなっていうところもあったし、なんかそれに対して自分とこう重ね合わせる部分もあったし、こうやってああでもないこうでもないみたいな答えが出ないことをこう喋れるみたいなのがすごい心地よくて、
ありがとう、
めっちゃ楽しかった。
最後にそうやってまとめてくれるとなんか素晴らしい話をしたような気がしてくる。ありがとうございます。
したはず、したはず。
これ乗っ取られましたね。すごいすごい嬉しい。ちなみに私質問できてましたか？
ぼっちり。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
ちゃんとなんかガイドをしてくださった感じがありましたよ。
本当ですか、ありがとうございます。
すいません、上からで。
いや、ね、次はあのコラボ企画ということで、この続きはあの8月8日の、ね、土曜日配信の宮司さんのポッドキャスト、はい、宮司まなみのすみません今まで黙ってたんですけどにてお届けしますので、ここだと私が質問してもらえるんですよ、はい、なのでちょっとそれを聞きながらあ、こうやって人間に興味を持てばいいんだっていうことをちょっとね、あの車の教習みたいな感じで学ぼうかなと
やばい、ドキドキする、
はい、思ってます、その他もし宮司さんからお知らせなどあれば。
あ、はい、はい、そうですね、今実は7月24日にですね、書籍が発売されまして、はい、双葉社さんからこの番組本ってやつですね、ポッドキャストのこのタイトル通りで、うん、宮司まなみのすみません今まで黙ってたんですけど、うん、というまあ、エッセイ兼番組本でございます、はい、2200円で192ページ、はい、これまでのエピソードの書き起こし、うん、編集された書き起こしと、さっき岸田さんも読んでくださった結婚式の書き下ろしエッセイと、うん、あと写真 と、あと阿川佐和子さんとの対談と。
ねえ、これ面白かった。
ありがとうございます。めちゃめちゃ金言だらけなので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたく、はい、という一冊になっております。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。なんか石井さんがやたら笑ってるんだけど、
告知うますぎる。
告知うまいっ
す。台本何も書いて
ない。
やばい、ないと思って。
だってさ、2200円で100、
いやもう散々喋り尽くしてるね、これもう。ページ数まで覚えてる。
すごい。
192ページ。
実況してたのもう見ながら。
すごい。あの考えずに言葉がピュロロロロ。
こうなりたいね。
喋りすぎてね。何度も。
ありがとうございます。
ぜひお手に取ってください。
はい、取りましょう。今回のゲスト、宮司まなみさんでした、詳しくは宮司まなみさんのインスタグラムなどをチェックしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。この番組は異彩を放つ作家とともに新しい文化を作るクリエイティブカンパニーヘラルボニーの提供でお送りしました。お送りしてきました岸田奈美のオバンサー特別編、エンディングのお時間ですが、いかがだったですか？あ、皆さんなんかニコニコされてて楽しかったってか、優しかったです。本当に嬉しかったです。なんかデトックスされました。はい、なんかもうあと20年ぐらい早く出会いたかったなっていう思いなんですけどね、はい、ここからちょっと20年分巻き戻していきたいと思います。はい、今回のコラボ会を聞いての感想、そして番組では引き続きコーナーメールもお待ちしてます。相談なら神より何より岸田のみ、いい話ならいい話でバズりたい、その他感想質問励まし何でも OK です。あの本当に何でもください。あの宮司さんがさ、墨玉 の、 あのイベントをやられてたじゃないですか、この間。 リスナーの皆さんをちょっとチェックしたらもうめっちゃみんな元気もらいましたとか本当に嬉しかった。で私の縁側のイベントだと岸田さん今回もなんとか話聞けてましたとかなんか後半だけ良かったですっていうなんかすごい監督みたいな少年野球のそのあれ私に会えて嬉しいとかもあるよねって思ったので、はい、ちょっと羨ましかったので、あのぜひぜひちょっとあのピュアな感想も全然お待ちしてますのでくださいな。はい、相談ならあ全部とメールはおばんそわ @gmail.com まで。送ってくれた人全員におばんそわステッカープレゼント。詳細は番組の X や番組概要欄に載せておきますのでそちらをチェックしてみてください。また感想などハッシュタグおばんそわでもポストしてください。番組の感想もよろしくお願いします。次回の生配信は8月24日の月曜日夜9時からです。そんなこんなで今回も最後までありがとうございました。またの夜にてお会いしましょう。おばんそわー。